4シリーズやったんですよね。
はいはい、そうです、そうです。
これで僕ね、これ本当山田太一っていう人に申し訳ないんですけれど、うん、とにかく1があまりにも素晴らしくて、はい、ね、うん、でそれで言うとね、2が始まった時にね、うん、あんま面白くなかったんですよ、正直言うと。これで1、2と見てきて3見たでしょ、うん、で全部見たわけじゃないんだけれど、うん、愕然としたんですよね、うん、なんでかむちゃくちゃ面白いんですよ。
あ、
これで、うん、ね、やっぱり1が面白すぎて2が最初つまんなくて、うん、途中から面白くなんだけれど、うん、そこへたどり着く前にね、うん、まあ、忙しかったこともあって見るのやめちゃってたんですよ、
うんうんうん、
で同時にいろんな方がね、うん、面白いのは1だけ、うん、2、3、4は見たってしょうがないって、うんうん、そういうのをいっぱい皆さんおっしゃって
た、うん
うん、嘘ですどんどん面白くなるんですよこれ実は
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、今週は日刊現代で毎週月曜日に連載中の新映画道楽体験的女優論から山田太一特集不揃いのリンゴたち編のインタビューの模様をお送りします。不揃いのリンゴたちは1983年から1997年にかけて TBS 系列で放送され、パート4までシリーズ化された山田太一原作脚本の大ヒットドラマです。インタビュアーは映画評論家の金沢誠さんです。まずはこんなお話から。
なんで1が面白くて2があれかっていうとね、学歴っていうのがね、うんうん、何しろものすごい幅を利かせた時代で、うん、まあ、それは前からかもしれないけれど、もう一つは要望ですよね。
見た目ですね。
そう、見た目、うんうん、いい顔か悪い顔かって、うん、これでね、うん、要するに扱った、ね、題材が1って劣等感、
はい、そうです。
でこれね、僕今まで見たことがないぐらい改めて見ると、当時は気がつかなかった。しかしびっくりするんですよ、見ていくうちに、
うん、
でなんでかって言って、それで実を言うと僕ね、これは本当に正直に、うん、その全員の中で集団劇だよね、うん、群像劇だけれど、うん、印象に残ってたのがね、うん、中島翔子ちゃんなんですよ。で忘れられなかったんですよ、
うん、
でなんで印象に残ってるのか自分で覚えてなかった、
うん、
ね、
うん、
でも今回、うん、いろんな資料をで駆使して、うん、見てみて、うん、ちょっと分かったんですよ、
うん、
でまあ若者たちの劣等感描くでしょ、
うん、
そしたら彼女だけたね、この谷本綾子、中島翔子ちゃん、
う
んうん、要するにオーディションで選ばれて、
そうです、そうです、これがデビュー作ですからね。
これで高校生なんですね、まだ。
そうです、そう
です
。
で募集かけた時の言い方、要望に不自由な人募集
そうそうそうそうもいろんな条件あるんですよね、それ
これで本人は知らなかったらしいんです、うん、そのこと自体は。
そうでした
っけ。そうで、なんでかって言ったらもうね、プロダクション入ってるからなんです。
あ、
これね、意外に書いてないんですよ僕ね、実は言うと徹底的に調べたんです、
うん、
で、いいですかこれね、僕ここにね、ちょっと分かりにくいかもしれないけれど、みんな若者たちの劣等感の話でしょ。そうするとこの中井貴一にしろ、時任三郎にしろ、柳沢慎吾にしろ、ね、やってることはその 相方の石原真理子、手塚さとみにしてもね、うんうんうん、ドラマでしょ、
うん、
この中島翔子だけは、
うん、
ドキュメントなんですよ。言葉扱いをどうしたらいいか僕分かんないけれど、うんうんうん、要するに要望が良くないわけですよ。
はいはいはい、そうですね。
で、ね、これ本当ひどいシナリオだと思うんだけれど、うん、ね、学歴コンプレックスだなんだって言ったってドラマ上でしょ、
うん、
ところが彼女は常に石原真理子および手塚さとみとね、
うん、
比較対象されるところで芝居しなきゃいけないんですよ、
うんうんうん、そうですね、
これすごいですよねで僕が思ったのは、うん、とにかくね、うん、そのね、それはドラマでね、うん、そのいろんなねコンプレックスを描くっていうのはあるけれど、うんうん、その中に本物の劣等感をぶち込んで、
はいはい、
それで一本のドラマにしちゃう、
うん、
しかもこれ確か10話分ぐらいあるんですけれど、
はいはい、
ね、何話か、うん、そうすると結局ね、僕ね見てってね、なんだ本当の主人公中島翔子ちゃんじゃんって。だって僕ここ書いておいたんだけど、翔子はいつもね、うん、美人の春江と陽子の間に並ばされて比較されたんですよ、
うん、
よくそんなことできたなと思って、その後2、3見ていくと分かるんですけれど、うん、むちゃくちゃうまいんですよ彼女、 本当にうまいんですよ。そうするとね、まあもともとお芝居がやりたかったっていうことがあるんでしょうけれど、ねえ、これで僕ね、これもあれで見たのは、とにかく結局彼は、彼女は、まあ辛いシーンが多いですよね、1で。
まあ、どっちかって言った
ら。ね、俺、中手川って、あの、中井貴一が好きだったんだけれど、自分が認識することによって、実は柳沢慎吾に向かう。ね、
そうですね。
これでね、1回のデートごとに、
お金あげるんですよね。
少ない時は5000円。多い時は1万円。
あげるんですよね。
あれは、強烈ですね。で、そんなことをして、までして、彼と付き合おうとした、でそれが切実でね、で実を言うと見た後で僕ね、知ったんですけれど、なんと中島翔子ちゃんは、ね、芸能界に憧れてた時、一番のファンが柳沢慎吾、
だからあれですよね、あの後のインタビューでも柳沢慎吾と柳沢先生って言ってるんですよね、大体ずっと、だからやっぱりちょっと崇拝してるというか憧れてるというか、ずっと
大ファンだったんですね。
そうなんですよね。
これはだけど、驚いたんですよね。だから結局ね、ね、中島翔子ちゃんは柳沢慎吾とね、結婚したわけじゃなくて、彼女は別の、あ、ね、アメリカで、ニューヨークでアメリカ人と結婚したりするんだけれど、実を言うとその後、今日に至るまで、未だ、柳沢慎吾とのお付き合いが続いてる。
まあそうですね、あのずっと、まあここら辺の人たちはみんな実はそこそこ仲良くて、特に男連中はみんな まだ仲がいいんですよね、確かにね。
しかしこの柳沢慎吾とこの中島翔子ちゃんっていうの、この関係、ちょっとびっくりしたんですよ僕。
まあでも中島さんはその後アメリカの方と結婚して、その後また日本でも女優活動を始めて、あれのレギュラーなんでしょ、あの渡る世間は鬼ばかり。
そうなんですね。ほんで嫌な役やったんでしょ。それ僕見てないんだけれど。
やっぱりあの、やっぱり女優さんとしてちゃんとこう行きたい人だっていうのは、ね、その辺で分かるし、やっぱりそういう人を拾ってるやっぱ石井ふく子ってのはなんか分かる気がしますけどね。
で僕はね、もう一つ感心したのはね、普通劣等感の話っていうとね、僕ら子供の時ずっと読んできたのはね、大概主人公その他は克服するんですよ。で克服することによってね、ね、ドラマが解決へ向かう、ところがこのね、あの山田太一のすごいところはその克服しないんですよ。
できないってことですね。できないってことを知るっていうことですね。
だから劣等感を持ったまま誇りを持って生きるとはどんなことか、これは若い時分かんなかったですよね。だけどその中で一個だけ、今度はね、時任三郎、ねえ、一流会社への内定とその取り消し、これはね、ちょっと痛んだですね僕は、ねえ、これでとにかく一回はこの彼だけが劣等感を克服しようとするわけでしょ、ところが、苦い敗北ですよね。でもそのことによって劣等感問題がね、すごくなんて言うんだろう、深くなったんですよね、だから劣等感が二重になるんですよね、で自分に対する本当の誇り、これはこれでまあ最後ね、パート1のラストっていうのは、吉尾の兄貴小林薫
って、まあ全て持ってきますからね小林薫が。
あのみんながね頑張ってたやつをね一人で持ってっちゃって、ほんでみんな感動する。
そうそうそう、やっぱ小林薫だってちょっとやっぱかっこいいもんな、ちょっとなんだって。
だからまあちょっと僕ねこれね、今いろんなこと思い出せなくて申し訳ないんですけれど、ただ思ったことはね、結局ねこの時から始まってたんだなと思ったのはね、他者の評価、自分に対する、押すとそれに惑わされずにね、人間が生きていく誇りと喜びはあるのに、ついね他者の評価ばっかりを気にする、それで言うとね、今流行りの承認欲求とはまるで逆、そういう価値観をあの山田太一っていうのはね提供、これはすごいと思ったんですね僕は。で、これある人がそこら辺について書いてたんだけれど、山田太一、松竹で7年間助監督、彼自身が辛い。
まああんまりいい助監督じゃなかったみたいですけどね。
まあ、それはいろいろあるんでしょうけれど、
はい
はい、ねえ、それで言うとね、この僕ね、この不揃いのリンゴってね、なんだ、山田太一の体験をそのまま、要するにそこで感じた辛いことを、うん、要するにドラマにした、うん、これでね、この長谷正人っていう人は社会学者なんですけれど、すごい上手だったんですよ、これが。で、僕なんかね、助監督の下っ端としてね、スタッフルーム行ったら、寺山修司、同級生の寺山修司が作家前頭して、そこにいたわけでしょ、うん、そりゃ辛いっすよね。
でもあれですよね、だから不揃い本当は書く時の動機っていうのが、例えば大学生がドラマを見なくなったから、うん、大学生が見るドラマを書こうっていうので大山克己さんとかと話をしてて、うん、で大学に取材しに行ったら、つまりいい大学の人よりも三流大学の学生の方が、うん、あの人間的に魅力があるからこっちにしようって話をして、うん、山田太一がそっちを言ってた。でもそっちに魅力感じたっていうのはもしかしたらそういうことなのかもしれない。
自分のね、
そういうことかもしれません。
でまあ、ご本人がね、いや僕は実はって言ってね、うん、一流大学なんですがって言って山田太一が語ってる部分もあるんですよ。
なんだけど、なんかやっぱりそこなんじゃないですかね。だからあのさっきのその時任三郎演じるその岩田のことをその勝者引き上げてくれようとする勝者の、うん、まあ、中野生やってる部長さんがいつも、お前はつまりその学歴はあれだけども人間的には魅力的だって、だからなんかこういうところで歯向かってくると か、こういうところでおとなしくしてないとか、そういうところはすごく魅力的だって、なんか言えば言うほどちょっと空虚な感じもするけど、でも山田太一はそういうふうな部分を描きたかったってことですよね、どっかで人間
的。そうなんですよね、うん、だから結局やっぱり姿勢の人っていうのか、うんうん、要するに弱い人の立場ですよね、
う
ん、
そうそう。
でもそれはどうしてそういうふうになれたかって言ったら、うん、やっぱりそういう体験が、
まあそうですね、
やっぱりねえ、うまくいっちゃった人ってそうならないじゃないですか。
まあそっちの人の立場がわからないですけどね。
ねえ、うん、宮崎駿だってね、二言目にはね、俺は学習院だからって言って自分を卑下するっていうね。そういうところがあるんですけれど、で僕これはね、金沢さんの方が多分詳しいと思うんだけれど、この田向井、
政権さん
ですね。政権さんね、
はいはいはいはい、これ山田太一さんがあの、まあ、いわゆるシナリオライター仲間としては好きだし尊敬してるし友人だしって人ですよね、
うん、で月に1回必ず会ってたんですかね。ってた、ま
あ、すごい、あのだから田向さんの先は山田さん全部見 て、全部見てるし、だからそのこの田向さんが向田邦子賞を取った時にはやもうパーティーも一緒に開いてやってたりとかするわけですけどね。
うん、だからね、学生時代の寺山修司とは結局そういう関係にならずに別にこういう友達を見つけたんだなと思ってね、うんうん、それ見たらちょっと胸が痛んですけれどね。そうなんです。それで僕はまあ全然関係ないんだけど、これはあの山田太一がね、自分でねインタビュー読んでたら、この存在の耐えられない軽さ、
はいはいはいはい、
大好きなんですね。
おー、映画にもなりましたけどね、
うん、はいはい、これであれチェコ、え、チェコでしたっけ、
チェコかな、うん、そうですね、チェコですね、
うん、うまいですよね、このミラン・クランデデラっていう人が、うん、クンデラ、
はい、
うん、クンデラか、
うん、
私たちは一度しか生まれないって、うん、でこの役も素晴らしいって言って、
う
ん、あの山田太一はね書いてんだけれど、うん、そこに書いておいたみたいにね、やっぱりそこら辺をね僕はドラマにしたいって言うんですよね、うん、私たちは若さの何たるかを知ることなく少年時代を送り、結婚の意味を知らずに結婚し、老境に入る時ですら自分が何に向かって歩んでいるのかを知らないって、
うん、
あ、それが彼にとってはものすごい大事なことだった、
うん、
あ、それをね、うん、ものすごく熱く語ってるんですよ、
うん、
これでなるほどなってちょっと思ったんですけどね、うん、この不揃いのリンゴたちってのは僕はその後見てて、まあ後の方にも入れたような気がするけれど、うんうん、まあね、とにかくあの第3部、はい、それを見るまで、うん、まあ、深く考えてなかったんだけれど、うん、実を言うと1、2、3、はい、実は残念ながら、ね、うん、3の途中までしか見てないんですけれど、うん、僕感心したのはね、1は大学生でしょ、
はいはい、
これでこれからまだ ね、
うんうん、
ね、放送、青春の真っ只中で劣等感と戦ってる、
うん
う
ん、
放送、そういう、なんていうんですか、ね、若さ、
うん、
で次は2年後でしょ、
うん、
で会社に入ったわけでしょ、
うんうん、
そしたら会社に入って 何をね今度はね、うん、社会へ出てなんとか、うん、でそれで言うとね僕ねこれ相当取材したんだなと思って、うん、でいろんな資料読んでったら大山克美さんと嫌になるぐらい、はい、いろんなところへ取材をしたで、まあ、簡単に言うとねパート2っていうのはね20代の気分、うんうん、ものすごい出てるんですよ、ね、
あ結局だってまあまあ三流大学に入ってた彼らっていうのは社会出てもやっぱり一流の企業には就職できず、うん、だから同じような心境の中で仕事せざるを得ない、だからそこから抜け出せない焦燥感というか劣等感をやっぱりずっと味わってるっていう。
でもその何て言ったらいいかな、学生から社会出て、うん、でね、大人になるっていうのはどういうことなのかって勉強するじゃないですか、うん、でもその一方で、うん、ね、その第3話になるとね、うん、あっという間に疲れちゃうんですよ、うん、これでね今度は30代の苦しみですよ。
そうですね、
おそれ年代ごとの、うん、だから僕自身がね、うん、見ててね、うん、いろんなこと思い出しちゃった、
うん、
で自分がね味わったようなことをこの人ちゃんとドラマにしてるからやっぱりすごいなと思ったんですよ。で とにかくね、若者たちの劣等感というテーマで始まったはずが、うん、ね、まあ後で見てみるとパート1でそのテーマって終わっちゃってるんですよ。
まあ一応そういうことになります、
ね、
うん、
これでパート2の最初のうちはね、うん、その劣等感話をやろうとして ね、うん、ね、会社はどこですかって言って、
はいはいはい、
ね、繰り返そうとしたんだけど、そうそうそう、全然面白くないんですよこれ。
そうですね、
うん、これで途中からねテーマ変えるんですよね、うんうん、それがね、うん、僕はまあこの中にどっかに入れといたような気がするんだけれど、やっぱりびっくりしたのは第7話ですね。
あ、
第7話って言ってもピンと来ないでしょうけれど、うん、要するに結局一流企業に入れなかった彼は、
うん、
ね、ちっちゃな会社で、
はいはい、
セールスマンとして営業として、はい、ね、いろんな会社に回る、
うん、
そう、もう いくら足を運んでも仕事は取れない、
うん、
っていう時に実はある会社で、
はい、
ね、普通だったら資材課が仕事をくれるんだけれど、
うん、
そしたら現場の課長がね、係長かな、課長かな、
うん、
そいつが要するにお前よく来るなっつって、
うん、
そしたら何かなと思ったら、あのお前のとこから買ってやろうって、
うん、
で320万の機械を、
うんうん、
買ってくれるっていうあの話これでまあ一瞬嬉しいですよね、
うん、
これであの嬉しくてちゃんとやろうと思ってたら、その男がねそれをじゃあ普通だったらどこへ納入するかって、
うん、
わけのわかんない倉庫のところへ持ってこいって言うんですよ、
うん、
夜に、
うん、
えっと思ってなんでだろうって、でちょっと疑念を抱いて、これで会社の部長とか、
うん、
ね、社長に言いたくなるんですよね、
うんうん、
そしたらね余計なこと考えるなって言われて、
うんうんうん、
ね、320万ぐらいだったらなんとかなんだからっつって、うん、でも気になってしょうがない、
うん、
これで結局部長と社長がねなんか飲み会を設定して、
うん、
これでそこへ時任三郎を呼ぶ、
うん、
これでその課長も来てる、
うん、
でやっとのことで来たらしいんですけれど、そしたら突然ね、まあどうぞって言ってお酒飲んでんだけれど、うん、ここのやり取りがすごいんですよ、うん、で何だかっつったら結局調べたんですよね、
うん、
部長は、うん、でその結果分かったのは、まあ、その課長ってのはすごい真面目な人でね、ちゃんと会社のためにいろいろやってきたんだけれど、うん、こう自分の問題でね息子が大学だとか、
うん、
でちょっと不幸が重なってお金が必要になったんですよね、
うんう
ん、で株といったそれは他へ横流しして、
そうそうそうそう、
ね、これで横流しして、である期間の間に払えばいいから、
うん、
ね、要するにそのお金は自分で使って、
うんうん、
でその間に他のお金で埋め合わせをしようと考えてたんですよ、
うんう
んうん、そしたら社長がそれに対してね、
うん、
ただで差し上げますって、
うん、
これはね、
うん、
これで時任三郎がびっくり、
うん、
お前見とけって言われて、そんなもう見させられて、
うん、
あの話すごいですね。
まあそうですね、うん、
ただでしょ。
そうそうそう、
でそいつだって困ったんですよ、
うん、
なんで俺が払わねえっていうのかって言って、いやそうじゃなくて、って、
う
ん、今後のお付き合いのためです、
そういうことですよ。
これでね、これから いろいろね、買っていただければ、うん、少しずつそこへね、うん、加算させていただきますと、うん、だからあっという間にこれ終わりますからって、うん、でも時任三郎はそれは納得できない、うん、で仲間たちにそれを話す、うん、でもそれによってね、うん、その後、うん、このちっちゃな会社は儲かるのよ。
そうだから契約がね、
うん、でこれね何が言いたいかっていうとね、うん、僕もいろんな仕事やってきましたけれど、うん、どっちかっていうと僕もその社長タイプなんですよね。
でも頑張って見とけとかよく言う。
つまり仕事の駆け引きってやつですよね、これね。
でも駆け引きじゃないですよ、あれ、うん、悪いことなんです
よ。いや悪いことなんだけど悪いことなんですけど、
う
ん、
だからね、みんなで共犯になって悪いことやろうって話なんですよ、うんうん、でそれが大人の世界だよっていうのをドラマでやったなんてないんじゃないかな。あで僕自身はね、うん、それをまあ若いのと一緒になって見てたんだけれど、うんうんうん、ただ一緒に見たね、事務員の菊池っていうのがいて、うん、その話したら、うん、あいつはすぐにね、鈴木さんただにしますよねって言ったの、うん、お前なんでそのこと思うの、いや、こんだけ付き合ってくると分かります
さすがっすね。
俺ね、説明できるって言ったらね、説明はできないって、うん、ただ鈴木さんがそうするってことだけは分かる、うん、でもそれをね、山田太一っていうのは多分取材で勉強したんでしょ、うん、俺でドラマの柱に据えたんですよ、うん、俺でね、うん、もうその菊池君という若いから、うん、もう手に汗握って見たわけですよ、うん、俺でもう人事じゃなかったんです、うん、真剣に見てるんですよ、うん、だけど僕がもう本当に悩んだのは、うん、どこで覚えたんだろうって、うん、分かんないんですよこれ
自分でね、
うん、そうするとね、いやまあそこでねこういうこだわろうっていうわけじゃないんだけれど、うん、もしかしたら名古屋なのかなとか
名古屋ですか。
だってそういうことを問いかけてくるんですよ、うん、そのドラマが、うんうんうん、その社長方ね、今回はタダでって大学を卒業したリンゴたちが社会に出てどうなったのか、うんうん、大人になるとはどういうことなのか、うん、そうするとね劣等感の克服吹っ飛ぶんですよ、うん、ね、うん、で大人になるとはどういうことなのかっていうのがテーマになったんですよ、うんうん、で大人の考えることにねリンゴたちが戸惑っちゃうんです、うん、これでその彼が時任三郎が体験したことを、うん、彼が話すことによってみんながねいろんな意見言う、うんうん、でいろんな意見言ってるうちにねみんながね大人になってくんですよ、うんうん、うまいドラマだったんです
まあ、確かに成長しますよね最後の方ね。
であれは成長ですか。
まあ、成長って言い方あれだけど、ね、でもまあそうですね、世の中で生きていくことを学んでいくってことでしょうね。
そうなんですよね、うん、今度パート3やっぱりそっから5年でしょ、うん、なんといきなり石原まり子は結婚してるの。これをねきっかけに、うん、いやそれきっかけにしか使わないの、うん、みんなが再会するんだよ。しばらく会ってなかったみんなが。そうそうそう、西寺とあの中島翔子ちゃん、うん、これが結婚してるってのは分かるでしょ、うん、子供がもういるわけ、うん、で一番幸せそうなのよ、うん、驚いたのは時任三郎と陽子のその後なんですよ。
二人は結婚したけど時任三郎は別の人と結婚したんですよね。
そう、うん、でね、別の人で子供もいるんですよ、うん、再会した時にもうその陽子が手塚さとみがね、うん、要するに時任に対して嫌味しか言わないの。なんか僕は時任三郎と手塚さとみのね、うん、カップルっていうのは1で、うん、そして2で応援してたわけよ、うん、でこの2人はね、まあま
あ、ライン的にそうですね、
うまくいくだろうと思ってたら、ね、うん、なんと時任三郎他の女と結婚して子供までいるわけでしょ、うん、俺でそれどころか陽子はひどいことになってるんですよ。要するに仕事はものすごいできる人になった、うん、しかしそのストレスを、うん、ね、ちょっとした行きずりの男とえ、ね、エッチしちゃったり、うん、あそんな風になっちゃってるわけ。あ
そういうことになってる。
これでって、うん、皆さん見てないんで申し訳ないんだけれど、でも改めて見るとねすんごい話だなと思ったんですよ。要するに石原まり子が不動産商売で財を成した柄本明と結婚、うん、ね、ほんでそれはうまくいっていないって。それでその春江の自殺未遂をきっかけに再会、うん、
新映画道楽体験的女優論から山田太一特集不揃いのリンゴたち編いかがだったでしょうか。この続きは再来週23日にお送りします。 来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、au の提供でお送りしました。